聖書を読みます。最初に旧約聖書からエゼキエル書第34章の11節から16節まで、旧約聖書の1352ページです。エゼキエル書第34章11節以下。誠に主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し彼らの世話をする。牧者が自分の羊が散り散りになっているときにその群れを探すように、私は自分の羊を探す。私は雲と蜜雲の日に散らされた群れをすべての場所から救い出す。私は彼らを諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。私はイスラエルの山々、谷間、また居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養う。イスラエルの高い山々は彼らの牧場となる。彼らはイスラエルの山々で憩い、良い牧場と肥沃な牧草地で養われる。私が私の群れを養い憩わせると主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし肥えたものと強いものとを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。次に新約聖書からヨハネの黙示録第22章14節から最後まで、新約聖書の480ページです。命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように自分の衣を洗い清める者は幸いである。犬のような者、魔術を使う者、みだらなことをする者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好みまた行う者は都の外にいる。私イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの彦映え、その一族、輝く明けの明星である。霊と花嫁が言う、花嫁とが言う、来てください。これを聞く者も言うがよい、来てくださいと。乾いている者は来るがよい。命の水が欲しい者は値なしに飲むがよい。この書物の予言の言葉を聞くすべての者に私は証しする。これに付け加えるものがあれば、神はこの書物に書いてある災いをそのものに加えられる。またこの予言の書の言葉から何か取り去るものがあれば、神はこの書物に書いてある命の木と聖なる都からそのものが受ける分を取り除かれる。以上すべてを証しするものが、証しする方が言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように祈ります。今おられ、かつておられ、やがて来られる全能者なる神を、天地万物を作り歴史を導きたもう生ける誠の神よ、あなたの日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださいましたことを、あなたの恵みと信じて深く感謝いたします。どうかあなたの皆が崇められ、御言葉が正しく述べ伝えられ、栄光があなたに着せられますように。爽やかな秋をお与えくださることを感謝いたします。 あなたはこの世界をはじめよく美しくお作りになりました。太陽の光とぬくもり、恵みの雨、中天にかかる月や星々、空にさえずる小鳥たち、流れる清らかな水、さまざまな花や美しく織りなすもみじを見るとき、私たちはあなたが天地の創造主であることを心から信じ、感謝してあなたの創造の御業と愛を賛美するものであります。しかし私たち人間はその高ぶりによって、あなたが美しくお作りになった世界を怪我しています。とりわけ際限もない戦闘行為によって尊い命を奪うだけでなく、人々の生活や自然の調和を破壊しています。主よ、どうか私たちの世界を憐れみ、私たちの罪を許し、主イエスの十字架と復活のゆえに、ともすれば失われそうになる希望を新たに与えてくださいますように祈ります。平和の主なる神よ、どうか私たちの世界に憎しみに変えて愛を、争いに変えて和解を、悲しみに変えて喜びを、そして人々の間に誠の平和、誠のシャロームをお与えください。私たちの国では衆議院が解散され、近く選挙が行われます。どうかこの国が公平と正義を重んじて、近隣諸国からも信頼される国となるために、また本当に平和を作り出す国となるために、ふさわしい人が少しでも多く選ばれますようにお導きください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのため、特に辞める方々とこれを見取るご家族のため、お年を召されて礼拝出席が難しくなった方々のため、仕事の上の困難に直面している友のため、しばらく教会を遠ざかっている人々のため、孤独な人々、悲しむ人々、悩む人々のために祈ります。どうかお一人お一人を慰め、あなたが常に傍らにあって支えてくださいますように、旅にある友の旅路の平安を守ってくださいますように、教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように、洗礼を受ける決心をなさった友の上にあなたの導きがありますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。この礼拝に終わりまであなたご自身が望んでください。そして私たち一同にあなたによる喜びと希望をお与えくださいますように、貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日でヨハネ黙示録に関する説教は終わります。これまでずっと読んでまいりまして、いろんなところにキリストの再臨について暗示されているということに私たちは気づいていたと思います。 何度かそういう場面がございました。そして今日の最後の22章に入りますと、極めてはっきりと、しかも繰り返してそのことが強調されます。見よ、私はすぐに来る。今日の22章では7節と12節と最後の20節にそのことが繰り返されています。そしてこの約束に対する応答もまた力強く繰り返されています。来てくださいという言葉です。疑いもなくこのヨハネ黙示録の22章は全体のクライマックスです。で、先週も述べましたように、多くの宗教においては祈りや修行によって、また戒律を守ることによってより高い境地に達することを目指します。しかし聖書の信仰においては、救いの条件は人間の側にはありません。もちろん人間の努力を否定してはいません。聖書は人間の努力を決して否定しません。私たちはできる限り努力すべきです。そしてその人間が努力をするっていうことの中に深い意味がある。で、このことも聖書は認めています。しかし最終的には救いは私たちが上昇していくことによって達成されるのではなくて、主イエスが我々のところに、私たちのところに来てくださる、そのことによって与えられます。彼が来る、私たちのところへ来る、あなた方一人一人のところに彼が来る。で、この信仰がヨハネ黙示録全体を、そして聖書の全体を、聖書には66巻の文書がありますが、その全体を締めくくっています。そして20節には、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。で、この言葉で聖書全巻の結びになるわけであります。で、今日はこの信仰が現代の私たちにとって、どのように重要な意味を持っているかということについて述べたいと思います。それは歴史というものをどう見るかという、そのことと関係してるんじゃないでしょうか。で、ヨハネ黙示録は歴史というものをどう見るかという、結局はその問題に、について、述べている、書物だと思われます。で、私たちは一体歴史というものをどう見るか。18世紀から19世紀にかけての西洋では、科学や技術が飛躍的に発達したということもありまして、世界の歴史は進歩すると、そういう楽観的な歴史観が支配していました。だんだん良くなるというわけですね。しかし20世紀に入りますと、第一次世界大戦が起こります。そしてまさにその科学技術の進歩がヨーロッパに破滅的な結果を招いたという、そういう認識から、例えば西洋の没落という、シュペングラーという思想家が西洋の没落という本を書きましたが、それに代表されるような悲観的な歴史観が優勢になりました。で、これは何も西洋には限らない、アジアにある日本人である我々もどこかでこういう歴史の見方を受け継いでいます。悲観的な歴史観で、21世紀に入った今はどうでしょう。私たちはこの現代という時代をどう見てるでしょうか。で、よく現代という時代を性格づけるのに、 アウシュビッツ以後という言葉が使われます。あるいは広島以後と、そういう表現も使われます。皆さんもお聞きになったことが多いと思います。人類はあのアウシュビッツのような恐ろしい非人間的な罪責を持っている、ああいう罪を平気で犯した、あるいは広島長崎に原子爆弾を、投下するという、そういう恐ろしい罪を、私はあえて罪と申しますが、それを正当化する試みがいろんな形で言われていることを承知しています。しかし私はあえてそれは罪であったと言います。そういうことをやった人類、そしてその後も同じようなことが今に至るまで繰り返されています。例えばベトナム戦争とか、ポルポト政権による大虐殺とか、ビアフラの内戦とか、そしてつい先だってのイラク戦争に至るまで同じようなことが繰り返されています。で、そうである以上、つまりアウシュビッツ以後、あるいは広島以後は、もはや将来に楽観的な希望を持つことはできないと、そういう意味を込めてアウシュビッツ以後である、今は広島以後である、そういう言い方をいたします。で、私はその言い方の意味がよくわかります。ある人はアウシュビッツ以後、もはや詩を書くことはできないと言いました。もう詩は書けない、美しい詩は書けない。あるいはゲオルギウという作家、これは戦後すぐ読まれた小説で、あの現代の若い方々はあまり馴染みのないあの作家だと思いますが、ゲオルギウという多分ルーマニアの出身の作家です。この人は25時という作品を書きました。時計の針は24時まで来ると1時にまた戻ります。そのように今までの世界ではどん底までも落ちて、もうこれでダメかと思うようなことは何度もあったけれども、それをひっくり返してまた浮かび上がる、そういう復元力があった。今までの世界にはそれがあった。しかしあの第二次世界大戦、アウシュビッツ、あるいは広島、そういったことを見てしまった後では、今や世界の時計は元には戻れない、そういう時点を超えてしまった。針は25時を指している。これからは26時、27時と、どこまでも滅びに向かって進んでいく他はない、そういう趣旨の小説でありました。泥沼のようなパレスチナの戦い、アメリカの強引な一極支配、それが誘発するテロ、それを根絶するためと称する戦争、そういったことが今の世界には繰り返されています。世界の希望を奪うような暗い出来事です。犯罪も増えています。環境もどんどん悪くなっていきます。ですから現代という時代は、一番深いところにやはり暗い悲観論が流れている時代ではないかと、そう感じている人は少なくはないだろうと思います。しかし他方では そんなに暗い面ばかりではないんじゃないかという考え方もあります。そういう歴史の見方もあります。例えば冷戦が終わったではないか、冷たい戦争が、ベルリンの壁、決して落ちないと言われていたあのベルリンの壁が落ちたではないか、ヨーロッパに共に生きるという共生を現実のものとするようなヨーロッパ連合ができたではないか、そしてその影響は徐々にアジアにも及びつつあるではないか、その上に科学技術の進歩は目覚ましいものがあって、例えばコンピューター、こういうものの進歩によって人類の持ついい意味での可能性はどんどん増えているではないか、でそういうことをひっくるめて今はそういう時代なんだと、冷戦後というキーワードをそういう意味でも使う人々がいます。冷戦後だと、あんまり悲観的になることはない、そのように歴史を見ることも不可能ではありません。ですから現代は悲観論と楽観論が交錯している時代だと思います。しかしただその両面があると、悲観論と楽観論が交錯しているというだけでは不十分でしょう。その2つがどのような関係にあるかということを明らかにすることが大切であります。ヨハネ黙示録は実はそのことを私たちに示唆している文書であると私には思われます。イエス・キリストは、私はアルファでありオメガである、そう言われました。今日は14節から後を読みましたが、その直前の13節です。13節に、私はアルファでありオメガである、最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである、そう書かれています。で、歴史の初めにも終わりにもイエス・キリストが立っていると、そういうことでしょう。初めから終わりまで彼が私たちの歴史を支えていると、そういう意味だろうと思われます。それでイエスが歴史の初めにいたっていうのはどういうことか、そのことを考えてみたいんですが、でこれは本当はもう少しこの辺をくどくどとお話をした方がいいのかもしれませんけれども、ごく簡潔に申します。この世界は偶然に始まったのでもなく、無意味に始まったのでもない、そういうことだと私は信じています。イエスが歴史の初めにいた、この世界は偶然に無意味に始まったのではない。創世記に神様が世界をお作りになった時のことが書いてあります。神は光あれと言われた、こうして光があった、そう書いてあります。創世記の1章3節ですね。で、天地万物は偶然に存在するというわけではない、あるいは意味もなくここに存在しているというのではない、神様がそれを望まれたから光あれ、そういうふうに神様がそれを意思されたからここに存在する。天地万物は神の意思によって作られた、世界の歴史も神の意思によって始められた。イエス・キリストが最初に立っているというのはそういう意味だと思います。では神の意思とは何か、一 言で言えば愛です。歴史はイエス・キリストに示されているような神の大いなる愛によって始まった。でヨハネ福音書の冒頭に初めに言葉があったという有名な一句があります。初めに言葉があった、そして万物は言葉によってなったとも言われています。でこれは結局のところそのことを意味している。で今日のところでイエスがアルファであるというのもそのことです。で私たちの世界は無意味に存在しているのでもなく、偶然にここにあるのでもない。神の愛によって作られ、神の愛によって始められた。そのことを私たちが信じることができたならどんなにいいでしょう。この世界は偶然でも無意味でもない。神がそのことを意思されたからそこに存在する。で私たちの歴史はそうして始まったんだ。で私の親戚に9人の子供に恵まれた人がいました。でかなり大雑把な人物でありまして、男の子には順番にナンバーを振っていきました。一郎とか二郎とかってそれほど単純ではないんですが、何か漢字がその上にくっついてたりなんかするんですけれども、とにかくナンバーをつけていったんですね。で最後に女の子が生まれました。その子によしこと、よいという字ですね、りょうという字を当ててよしこという名前をつけました。でその子がだんだん大きくなった時に、よしこという名前はどういう意味でつけたのってお父さんに聞いたんです。そしたらそのお父さんは大変、これもまあ大雑把な言い方でありますけれども、子供がすでに8人もいた、9人目が生まれた時にもういいってそう思ったと言うんです。まさか本気でそういうことを言ったんじゃないと思いますが、冗談のつもりで言ったんだろうと思いますが、その女の子は傷つきました。自分は両親が心から望んでこのように生まれてきた子である、そういうことを知ることは人の一生にとって大変重要です。私は両親が心から望んで生まれてきたそういう子だ。そして自分が生まれた時、両親はどんなに喜んだか、そのことを知るということは人の一生の基礎になります。私たちの世界が神の愛によって始まったっていうのはそういうことです。無意味にここにあるわけではない、偶然にここにあるわけではない、神が望まれたからこの世界はここにあり、歴史はそういうふうにして始まったのだ。そしてそれは神の愛が完成するという目標に向かって導かれている。私はオメガであるというのはそういう意味です。終わりにイエス・キリストが立っている。神の愛が終わりにもある、それは終わりに完成する。 その中間というのが問題でありまして、中間においてはひどい堕落が起こっています。しかしアルファでありオメガである主イエスがおられる以上、世界は滅びていいはずはない。先ほど読んだエゼキエル書の34章に、神は失われたものを尋ね求めるという言葉がありました。そういう神です。はじめにその神の愛があり、終わりにもその神の愛があり、そして中間には大きな人間による大きな堕落が起こっているけれども、たとえそうだとしても世界は滅びない。神は失われたものを尋ね求める。でヨハネ黙示録という書物は、私たちの世界の歴史をこのように見ることを教えているのではないでしょうか。私たちは単純な楽観論にも組みしませんし、一方的な悲観論にも組みしません。そうではなくて、主イエスよ来てください、そう祈りながら、苦しみや絶望に耐えて生き抜くのです。それが私たちの生活です。主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように。私は聖書を全巻の結びに出てくるこの言葉をもって、ヨハネ黙示録に関する説教を終わりたいと思います。祈ります。今いまし、かつていまし、そしてやがて来たりたも、主なる神様、どうか私たちの世界をあなたが愛によってお作りになったように、あなたの愛の完成を目指してお導きくださいますようお願いいたします。私たち一人一人に希望を持たせてください。どんなに困難があっても望みを捨てないで生きていくことができますように。特に難しい問題を抱えている人々にあなたの光を照らしてくださるように祈ります。尊き主の御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の43番の4、
クンバヤ、マイロード、クンバヤ。 fire, my Lord.